ロシアに代わる化石燃料、特に天然ガスの取引先を求めている欧州。しかし欧州は対ロシアエネルギー安全保障を進めると同時に気候変動対策として脱炭素化に向けても動いている状況です。ロシアに代わる天然ガスの産出国は潜在的に欧州と長期にわたる取引を求めています。しかし今後グリーンエネルギーへのシフトが欧州の計画通りに進んだ場合、長期的には天然ガスのニーズが減じていく可能性があります。このことが新たな産出国とのパートナーシップ構築の障害となっています。そこで EU で環境政策を統括するティメルマンス上級副委員長は天然ガス輸出国に対し、天然ガスから水素エネルギーの取引にシフトするような形での長期的なパートナーシップを提案していくと述べています。これにより欧州で水素エネルギーに関する議論が活発化することとなりました。欧州委員会は今後水素エネルギーの利用に必要なインフラ、貯蔵施設などの開発を迅速に進め、再生可能エネルギーで製造されるグリーン水素の域内生産を1000万トンまで拡大、さらに中東、アフリカ、南米、オーストラリアなどから1000万トンの水素を輸入することを想定した水素アクセラレータープログラムを発表しました。 EU 加盟国の中でも特にロシアの化石燃料への依存度が高いのがドイツ。そんな同国がグリーン水素の製造元として期待をしているのが大規模の太陽光発電や風力発電プロジェクトを数多く進めているオーストラリアです。パースに本社を置き、2021年に世界最大規模の水素及びアンモニア製造プロジェクトを実施したフォーテスキューフューチャーインダストリーズ社は、2030年までに年間1500万トン、2030年代にはさらに年間5000万トンの生産を目指しており、その一部は輸出に充てられる予定です。同社は昨年日本のエネオスとも日豪間の CO2 フリーな水素サプライチェーン構築に向けた協業の検討を実施するための覚書を締結するなど、水素エネルギー関連企業として世界的に注目の的となっています。一方ポルトガルではトヨタとの連携のもと水素モビリティ事業を構築し、他の欧州諸国への拡大を目指す動きが報じられています。トヨタはこれまで水素燃料電池セダンミライ、そしてバスや大型トラックのプロトタイプソラの開発にも取り組み、ポルトガルにもトヨタカエタノポルトガルと三井物産に属するカエタノバスが本社を置いて燃料電池バスを展開していました。このカエタノバスとトヨタ自動車ヨーロッパ、産業ガスメーカーのエアリキエドが協定を結び、水素を利用した輸送手段の開発を進行中。燃料電池バスの普及が進むポルトガルやドイツ、フランス、オランダなどに水素モビリティを提供していく方針となっています。水素エネルギーはこれまでにも原料の多様性や貯蔵性という点でエネルギー安全保障上のメリットが大きいとされてきました。またこのところのガス価格の高騰で割高であるというコスト面のデメリットも小さくなっています。しかしロシアなど化石燃料の輸出大国からの供給をグリーン水素が代替するのが現実的な話なのかは、欧州内でも未だ議論がなされているところです。欧州委員会もグリーン水素の活用が望ましいとしつつも、化石燃料から製造されるブルー水素も当面の選択肢とするとしており、気候変動への悪影響は避けられないのではないかという懸念の声も上がっています。さて気候変動への影響、供給量確保の実現可能性など課題がまだまだ多いグリーン水素を活用した欧州のエネルギー安全保障戦略、仮にグリーン水素の活用がうまく進んだとしても、しばらくの間は光熱費や交通費の高騰への対応や省エネに配慮した暮らしを市民は強いられることになるでしょう。特に貧困世帯は水素に対応した自動車、ボイラー、家電をすぐに揃えることは難しく、彼らを取り残さないためには政府の支援が不可欠となります。それでもウクライナの戦争犯罪のみならず、北欧、東欧など周辺国への軍事的挑発や日本を含むウクライナ支援国への核恫喝を繰り返すロシアに対し、効果的に経済制裁を行い、エネルギー依存を脱却するためにロシアの化石燃料の代替手段を確立することは、欧州にとって避けることのできない課題となっています。